世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2024年3月19日火曜日の番組をオペレーターセルヒオ・ボスコ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。では最初のニュース、大統領はイスラエル大使館爆破テロの記念行事に出席しました。ハビエル・ミレイアルゼンチン大統領はイスラエル大使館爆破テロ記念行事に出席しました。今から32年前、爆破テロで22人の死亡者が出たイスラエル大使館の爆破テロ、その被害者を営む記念行事が行われ、そこにハビエル・ミレイ大統領はビクトリア・ビジャロエル副大統領と共に、ブエノス・アイレス市の元はイスラエル大使館があった街角アロージョ通り、スイパチャ通りの交差点に現在は作られているイスラエル公園でこの記念行事は行われ、そしてそこにハビエル・ミレイ大統領とビクトリア・ビジャロエル副大統領は共に出席しました。この24年間で現職の大統領がこの記念行事に出席したのは今回が最初となっており、このことはイスラエルへの距離感を縮めるものとなっています。ハビエル・ミレイ大統領は10月7日ハマスがウクライナを襲った、ハマスがテロリストのハマスたちが攻撃をした10月7日にハマスは テロリズム集団であるとはっきり明言したハビエル・ミレイ大統領。そしてその後、在イスラエル・アルゼンチン大使館をテルアビブよりエルサレムに移動することを発表し、そしてハビエル・ミレイ大統領が行ったヨーロッパ訪問でイスラエルを訪問したことなど、これらの事実はイスラエルとの距離を縮めるものとなっています。1992年の3月17日午後2時45分に当時のイスラエル大使館の前に止めてあった乗用車が爆発し、22人の死亡者を出しました。そして死亡者以外にも付近の建物などの窓が吹っ飛び、多くの怪我人も出ました。そして現在このイスラエル大使館爆破テロはアルゼンチン最高裁、そして国際機関 米国の FBI やイスラエルのモサッドなどにより捜査が続けられています。イスラエルのモサッドは2022年にこのイスラエル・ボエノスアイレス市のイスラエル大使館爆破テロの犯人はテログループヘズボラであるとの結論に達しています。そして今日までこの事件で捕まっている人物または判決を受けた人物はまだ現在はいません。では次のニュースです。3月24日へ向けてアルゼンチンの労働組合は人権擁護団体らと抗議デモを行うことを考察中となっています。アルゼンチンで起こった軍事クーデターより41年を迎えるこの3月24日アルゼンチンの労働連合2つの労働連合とそして人権擁護団体などがこの記憶を風化させないためのアルゼンチンではメーデーとされている3月24日に共に抗議デモを行うことを模索中と発表されています。アルゼンチンでは約10年にわたった軍事政権下3万人の人々が亡くなったりまたは現在も行方不明となっており、この記憶を風化させないため毎年3月24日は抗議デモまた抗議行進など様々なアクティビティが行われることになっています。次のニュース。軍事により政権より追われたマリア・エステラ・マルティーネス・デ・ペロン副大統領が公の場に身を表しました。1976年軍により政権より追われたマリア・エステラ・マルティーネス・デ・ペロン元大統領が93歳という高齢で公の場に身を表しました。マリア・エステラ・マルティーネス・デ・ペロン元大統領はスペインに亡命しており、1981年よりマドリッドに在住しています。 そしてこのマドリッドで政権より追われてから、その後移ったスペイン、このマドリッドで元大統領は囚われの身となっていました。現在はもちろん囚われの身ではなく自由の身で、イスパニダ賞を受け、その授賞式に参加した際写真が撮られ、その映像が現在、掲載されています。そして長い間元大統領は公の場に姿を現すことはありませんでした。では次のニュース、デング熱病予防ワクチン、アルゼンチンのワクチン、サービスに、ワクチンサービスシステムに加わることはありません。現在猛威を振るっているデング熱病、蚊が媒体となって広がるこのデング熱病、これまで今年に入ってから79名の患者が死亡し、そして12万を超える感染が報告されています。そんな中、デング熱病を予防するワクチン、アルゼンチンのワクチン接種システムプログラムに、そのワクチンが加わることはないと、現在のところ加わる時ではないとマヌエル・アドルニスポークスマンは発表しています。その理由として、デング熱病予防ワクチンの効果があまり明らかになっていないことから、このナショナルシステムに加わることはないと発表されています。そしてこれまでの多数の死亡者、そして感染者数で、さまざまな、特にブエノスアイレス市、そしてブエノスアイレス州の公立医療機関、たくさんの患者が訪れ、現在パンク状態となっています。そしてこれらの公立医療機関では、緊急を要しない手術などは現在キャンセルされ、デング熱病患者入院することになっても、その病床があるよう、これらの現在までプログラムされていた手術などの件が緊急を要しない場合はキャンセルとなっています。では続いて聴いていただきます一曲は、カタリーナ・バイヤ、ペドロ・イ・パブロという二人組のユニットで、どうぞお聴きください。
Su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso contra beso. Cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelana, en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar. Bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio y la península la mía, beso contra beso contra beso. Ceniza en el suelo del pudor y su nombre arrugado en una silla, su apellido tendido del balcón. Encender la fogata que combina y me del sol, un retrato de fuego, Catalina, con rutina de lento caracol. Labio sobre labio sobre labio y la península mía.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina. Argentine 面向世界
Rai Argentine vers le monde
Rai Argentina to the world
Rai 世界に向けてアルゼンチン
Rai Argentina al mundo
La Rai Argentina al mondo
Rai Argentinian in the world
Rai Argentina al mundo
では続いてご紹介するのはラテンアメリカニュース。まず最初にご紹介するのはキューバのニュースです。停電と食料不足でに対する抗議が行われました。キューバのサンティアゴ・デ・キューバで停電そして食料不足に対する抗議が行われました。最初は子どもにあげる牛乳に牛乳がないと母親グループがまずは抗議の声を上げました。その後長い間続いている停電や慢性的な食料不足に対する抗議が行われたと発表されています。そして停電は日に日にその数も増えており、そして停電の時間も長くなっています。そのことでこの抗議の運動はサンティアゴ・デ・クーバ以外にもキューバの地方の町にもこの抗議の運動は拡散していると発表されています。そしてこれに対しキューバのミゲル・ディアス・カネル大統領はこの抗議を行っている人々は改革の宿敵であると激しい批判を行い、そしてこれらの抗議はキューバの安定化を転覆させるものであると、これもまた激しい発言となっています。では次のニュース、ハイチのニュースです。ハイチ政府は暴力事件と略奪が多数起こっていることから戒厳令を延期を発表しました。金融大臣のミシェル・パトリック・ボアベート氏は夜7時から次の日の朝5時まで家から外に出ることを禁ずる、法案を発表しています。を禁ずることを発表する、コミュニケを出しています。そしてこの金融大臣のミシェル・パトリック・ボア・バート氏はアリエル・アンリ首相の辞任の後暫定的にハイチ政府のトップとして現在はさまざまな可決事項などを取っていることになっています。では続いて皆様に聴いていただきます一曲はブスカールマンチャデロランドというロックバンドで、どうぞお聴きください。
ラ
続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ボエノサイレスの気象情報です。今日のボエノサイレスはやや曇って明けています。午後2時28分現在の気温は27度で、今日予想されている最低気温は21度、日中予想されている最高気温は27度となっています。そして今日の日の出の時間は6時57分。曇ってはいますが、UV 指数は7と強いレベルで、東から西へ向けて時速16キロの風が吹いています。そして湿度、そして時速28キロの突風も記録されています。湿度は 78% で、体感気温はこの湿度の影響で実際の気温よりも3度高い30度というのが体感気温となっています。視程は28キロ、気圧1008ヘクトパスカールでムシムシっとした日となっています。そして今日は夜7時ぐらいから雨の予想となっており、それも雷雨との予報が出されています。そしてこの雨、そしてまあ曇って湿度が高くムシムシとしたお天気は、明日も同じようなお天気がなるよう、お天気となるように見込みが出されています。そして気温がほんの少し下がるのが週末へ向けて木曜日金曜日と気温は下がることが予想されています。まあもう夏が終わっているようなそんな感じで、それでもしかしムシムシとした日々はまだ続きます。ではこれで今日のボエノサイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。続いて皆様に聴いていただきます一曲は Canciones Nuevas Semilla というグループで、どうぞお聴きください。
Canciones Nuevas Para sentirse bien Brillan las cuerdas Reflejando mi ser Rey de las nubes, el viento soltará Un bombo trueno que en la tierra rugirá We'll be right back. rabiosos, listos para rasguear.
Vamos a buscar nuevos terrenos a un mismo lugar. Somos viejos reciclados, despejando identidad. Es el fuego del destino que nos trajo este lugar.
皆様にご紹介するのは、RAI世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールです。 RAI世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は月曜日から金曜日までの週5日間、朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を放送しています。そしてこれらの番組の放送スケジュール、皆様にご紹介いたします。まずは朝一番を飾るのがポルトガル語番組生放送で朝の8時、その後朝9時にはイタリア語朝の番組が生放送で、そして10時にはスペイン語番組生放送、11時には英語番組生放送と続きます。そして午後に入りまして、午後2時に日本語番組生放送、午後3時にはスペイン語番組再放送、午後4時にはイタリア語午後の番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、そして夜7時半には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。 これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。受信リポートの宛先は次のメールです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポートは私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ではこれでアルゼンチン海外向け放送局ラエ世界に向けてアルゼンチンが6つの言語で行っている番組の放送スケジュール皆様にご紹介いたしました。では続いて皆様に聴いていただきます一曲は神風。若手に人気のロックバンドエアバッグでどうぞお聴きください。
Hasta tu manera de ser. Y vino pronto la policía. Y pronto empezaste a decir la verdad. Ríe kamikaze de la ciudad. Ríe como loco, no nos se va. Era como un sueño, nada real. Kamikaze de la ciudad. Y poco a poco tú caíste otra vez. Perdiendo tu manera de ser, dejaste todo por una mujer. Tu suerte empieza a desaparecer. Ríe en kamikaze de la ciudad. Ríe como loco, no se va. Era como un sueño en realidad. Kamikaze de la ciudad. Kamikaze.
Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
で皆様にご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。アルゼンチンとエルサルバドールの選抜は3月22日金曜日に米国でテストマッチを行います。この試合は 米国のリンカーンファイナンシャルフィールドで、キックオフはアルゼンチン時間で夜9時に行われることになっています。エルサルバドルのナショナルチームはボネアの選抜との対戦同点で終えており、そしてアルゼンチンの選抜は筋肉痛で4人の主力選手が出場できないことになっています。筋肉痛で今回アルゼンチン選抜の試合に出場しない選手らはパウロ・ディバラ選手、リオネル・メッシ選手、マルコス・セネッシ選手、そしてエセキエル・パラシオス選手となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはサッカー、アルゼンチンとエルサルバドルのナショナルチームが対戦するというニュース、皆様にお伝えしました。では続いて皆様に聴いていただきます一曲は Hasta los dientes、 若手に人気のアーティストマリア・ベセーラで、どうぞお聴きください。
Sentier.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
では、これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2024年3月19日火曜日の番組、オペレーターセルヒオ・ボスコ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。